ヒゲフレディです。メッセージは発信音の後にどうぞ。
皆様からお寄せいただきました留守電メッセージをご紹介する番組留守フレディの時間がやってまいりました。皆さんご機嫌いかがでございましょうか。前回の留守フレディが昨年2011年の6月でしたから、もう半年以上ぶりのご無沙汰チンコでございまして、今回はですね、お伝えしたいことが結構たくさんありますんで、トントントンと行きたいと思います。ではまずはこちらの音声からお聞きください。
もこもこボイスの鶴丸でーす。2012年、今キキさんの方からゴーゴーさんが出ました。2012年、1月の、10日、時間の方は2時3分を回っております。夜中の2時3分。実はですね、スカイプで今、シーちゃんさんと、隠しカモさんとですね、とっても腹黒い、キキさんと、4人で、話している中でですね、最近、フレディオがですね、ピンでなかなか配信しないねという話をしたところですね、キキさんの方からですね、腹黒い、キキさんの方からですね、鶴丸さんが留守フレディ時代からですよっていうふうに言われまして、今こうして入れてるところなんですけども、どうですかね、こう皆さんの声がこれ入るのかな。ここがまず、まず、キキさん。多分入ってると思いますよ。シーちゃんさん。かわいいよね。ガクシカモさん。おかしいね。ちょっとお腹が大きい割にはちょっと声がちっちゃいね。もう一回行きましょうか。ガクシカモさん。風邪ひいてたけど。ありがとうございます。ということで、今ヘッドホンをですね、iPhone のスピーカーのところに持ってきましたんで、マイクのところ持ってったんで、きっと、入ってると思いますんで、ね、留守フレディ楽しみにしていただきたいと思います。配信はもしかしたら春過ぎになるかもしれないですね、これね。そのとこ、僕は僕もです。鶴丸でした。今年もよろしくお願いいたします。皆さんも留守フレ使ってね。
2012年第一発目、にふさわしく、鶴丸さん、ありがとうございました。どうやらこの4人で、留守電を入れてくださるという設定で一人芝居をしていただいたと。違いますね。一人芝居じゃないと思います。見事に他の3人の方の音声が、入っていませんでしたんで、結果として鶴丸さんの一人芝居のコーナーになってしまいましたけども。ツイッターのタイムラインなんかを見てましたら、どうやらこれ狂言ではなくて、実際に4人の方でスカイプつないで、送っていただいたみたいなんですけれどもね、残念ながら鶴丸さんの声しか入っていなかったということで、実はこの音声いただいたのがですね、1月10日でして、もうかれこれ18日19日とかね、そのくらい前になっちゃいましてね、春までには配信できるかなみたいなことをね、おっしゃってましたが、さすが分かってらっしゃる。はい、この留守フレディはいただいた留守電を、温めておくね、熟成発酵させると、いうことで定評がありますんでね、なんとか春になる前に、まだ寒いうちに、ご紹介できたので、何よりだなというふうに思っておりますが、これに懲りずですね、またぜひともリベンジをしていただけたらなというふうに思ってますんで、今度はぜひ4人で、もしくは5人でも6人でも構いませんけれども、じゃんじゃんバリバリお願いしたいなというふうに、思っております。鶴間さん、今年もよろしくお願いします。続きましてこちらの留守電です。
これもう始まってるのか。どうも、ダーツブリーポッドキャストおよび黒キャストをやっております黒猫と申します。ヒゲフリティさん、ご無沙汰しております。たまった、ちょっとね、スカイプ、つなげてみたら、フレディ、おうおうおうおうおうの、 コマが見えたんで、ちょっとなんか、メール、ボイスメール入れてみようかななんて思いましてね。って言いますのは、私の妻が今ちょっとアメリカの方にね、一時帰国しておりまして、まあ本当に今その間、まあこれで、かれこれ3日なんですけども、これが2月のちょっと上旬まで2週間、ずっとこのままアメリカに出ずっぱり状態になりまして、で、その間、まあ私一人で、まあ子供二人を育てなきゃいかん、育てるっていうあれですけども、面倒見なきゃいかんっていう感じだったんですけども、まあうちの娘がね、いきなり、インフルエンザにかかってしまいまして、まあそれで吸ったものも生かし方ねえということで、まあ私、自分の両親に泣きつきまして、で、今ね、まあその実家兼、自分の職場から、こうやって、まあ、ボイスメールを喋ってるわけでございます。はい。まあ、本当に、まあ、それだけの話なんですけどね。はい。またなんか、来月、PCBC、なんかやられるみたいなこと、あるかのかないのかみたいな、なんかそのような話をこう聞いたりしてまして、なんとかね、またヒゲフレディさんに、その時お会いしに行きたいななんていうこともちょっと思っておりますんで、その時にはぜひよろしくお願いいたしたいと思います。最近、クレジットの方が、バージョン1のこう加工配信がバーッと一斉にダウンロードできるというサービスにこう、ちょっと最近になって気づきまして、で、もう過去の話とかずっとこう遡って、今ちょっと少しずつ楽しんでるところでございますんでね。ですんで、こんな感じでね、なんていうか、僕もなんか、ちょっと声問答になんか参加してみたくなっちゃうよな、みたいな、なんかそんなようなことを考えたりしてる次第でございます。というわけで、ちょっと、まああんまり長々しく喋ってもしょうがないので、この辺で切り上げたいと思います。というわけで、ポッドキャストおよび、黒キャストをやっております黒猫でございました。それでは、皆さんおやすみなさい。おやすみなさいって噛んだな。
はい、黒猫さんからお便り届いた。噛んだな。留守電いただきました。どうもありがとうございました。鶴丸さんのメッセージは、もう20日近く寝かしたんですけれども、黒猫さんの、留守電はわずか2日か3日ぐらいしか寝かしてないというこの素晴らしいね。どこが素晴らしいんだか。たまたまこの時期に、黒猫さんから留守電いただいてラッキーだったねみたいな感じなんですけれども、あれですね、黒猫さんの奥様といえば、あれですね、アメリカ、あれですね、ばかりですね。アメリカの方でね、ブロンドの、すごいボンキューボーンの、すごい美人だっていうね、そういう想像を勝手にしてるだけなんですけどもね、実際にお会いしたことないので、どんな方かわからないですけど、まあ、さぞや、素敵な方なんでしょうね。そうそう、黒猫さんもね、今の音声の中でね、おっしゃってましたけども、ポッドキャストビギナーズクラブ PCBC がですね、来月、2012年2月の18日土曜日に、名古屋の、なんだっけ、アップルストアで、アップルストアが出てこなかった。名古屋の、アップルストア名古屋栄、これが正式名称ですね。で、午後7時、ですね、19時ですねから行われますので、このね、中部地方、東海地方、の方はもちろん、その他の地域からもどんどこと 駆けつけていただけると盛り上がるのになという感じですけどもね。まあ、あの、PCBC の方は、まあ、いつものように、1時間だと思います。午後7時から1時間にわたって、Apple Store の中で、まあ、インストアイベント的なね、感じで行われて、まあ、その後に夜の部という、懇親会というのか、ただのお食事会みたいなものがあります。ので、一応、PCBC のオフィシャルサイトの URL は、このフレディオの方に、貼っておきますんで、そこから飛んでいただいて詳細を確認していただくとして、まあでもですね、あのオフィシャルサイトよりも Facebook のアカウントをお持ちであれば Facebook の中の方がもしかしたら、逐一いろんな生の情報が入ってくるんじゃないのかな。まだあのイベントページなんかは立ち上がってないと思うんですけど、今の時点では、そのうちまあイベントページなんかも作られると思いますんで、その中でまあやり取りね、もし Facebook のアカウントをお持ちの方であればそっちの方が手っ取り早いかなという感じはしますけれども、あの黒猫さんなんかあの今度の PCBC はおいでになるのかな、なんか行きたいなみたいな話はね今もおっしゃってましたけども、ぜひまた会えるといいなと。前回お会いしたのがいつだったっけ、去年か一昨年の PCBC の時だったんですね確かね。その時には結構面白いお話を聞くことができて、黒猫さんのそのイラストをすごくあのイラストお上手なんですけども、あのイラストどうやって作ってるんですかみたいな話とかね、結構突っ込んでねあのいろいろとね掘り葉掘りと伺って面白かったりなんかしてね、結構あの夜の部とかその後のそのみんなでラーメン食べに行ったりとかそういうところでねいろんな話をポッドキャストに関係ない話とかしてる時がまあ一番面白い、一番面白いとか言っちゃダメなんだ一番面白いのは、PCBC なんですけどもまあどっちも面白いわけですね。ですんで、じゃんじゃんバリバリとですね、全然面識のない人でも何でもかんでも構わないんで、あれですよ、PCBC の前にね、始まる前に最近はいろんなこういろんなとこをフラフラして遊ぼうみたいな会も行われているので、もしお時間に余裕のある方はその土曜日の夕方ぐらいから深夜にかけてもうたっぷり楽しめますんで、チェックしておいていただけるといいなというふうに思います。あ、そうだ、そういえばもう一つね、黒猫さんが本当にタイムリーなナイスなね、告知をねなさってましたね。フレディオのね過去のアーカイブをまとめてダウンロードできるっていうのを、始めたんですね。でこれについてちょっとお話後でしようか、これ後でしよう、あのアーカイブに関してちょっと後で一番最後にしようかな、お話します。であと何でしたっけ、まあそのアーカイブ聞いて声問答に出たいなっていうふうにおっしゃってましたけどもね、まあ出てくださいで勝手に出てくださいって言われても困っちゃうと思いますけども、まあ声問答っていう番組がありましてですね、最近ここ数年フレディオがバージョン2になってからはやったですかね、やりましたかね1回ぐらい、ちょっと記憶にないんですけれども、あ、やってますね立派にやってますね、あ、やってたやってた、あ、もう去年やりましたね、団子という作、やりましたね、団子という作やったし、その前には鳩さんも出ていただいてるし、いや結構いっぱいやってますね。声問答っていう企画がありまして、まあこれもね結構何ですかね、前回の団子という作っていうのも編集してて思ったんですけども、実はこれ僕が参加してない形でですね、団子さんと優作という2人の女性、優作っていう名前の女性なんですけどね、2人の女性がその2人で声問答をやってる音声ファイルを送ってもらって、僕の方で印刷じゃなくて編集をしてですね、でそれを配信したっていう形だったんですね。 で、まあ、こういう形で番組作るってことは、まあ、過去にもあったんですけど、結構ね、これ面白いんですよね。まあ、なんで面白いのかっていうと、僕が出てないから面白いんでしょうけれども、僕が出てない音声をただ編集してこう配信するっていうのは結構面白いんで、もしね、あれだったら、その、黒猫さん、どなたかと、声問答をやっていただいて、その音声を無編集の状態で送っていただいたら、僕の方で編集して配信したいなっていうふうに思ってますんで、ちょっとやってみませんかみたいなことをね、ここで呼びかけてみたりして、はい。そんな感じでございます。あ、そうだ。さっき PCBC の時にちょっと話を忘れましたけれども、次回の PCBC は、07ですね。07ですけれども、ガレージバンド特集みたいな内容になるらしいですよ。Windows ユーザーの方にとってはガレージバンドってなんじゃろうなという方もいらっしゃるかもしれませんが、Mac に、今は Mac だけじゃないですね。iPhone 用も iPad 用もガレージバンドっていうのは今出てますんで、広く Apple 製品で使える、音声編集ソフトであり、音楽制作ソフトであり、楽器を練習するときにも便利に使えるし、みたいな、そんなソフトですけども、実際、ポッドキャストを Mac でね、録音、編集、配信している方は、おそらく 90% 以上の方は、このガレージバンドのお世話になっていると思うので、結構、耳寄りなね、tips とかね、ゲットできるのではないかと、わかりませんけどね、おそらくなるんじゃないか。このガレバン特集、が、次回の PCBC の目玉になりそうですということですね。でですね、これももう一つね、アーカイブの前にお話ししとかなきゃいけないんですよ。前回、新春特番で、池一周じゃなかったんですけどもね、今年は。新春特番の中で僕が今年の3月に大阪でグラフィックデザイナーばっかり7人集まってグループ展的なことをやりますよっていうふうに、お知らせしていたんですけれども、日付というかその期間がね、かなりいい加減なことを言ってまして、3月って言ってましたけれども、これね、2月20日の月曜日から3月10日の土曜日までですね。もう見事に2月と3月をまたいでますね、という何ですか、訂正とお詫び、ごめんなさい、2月の20日から3月の10日までですね、ですので、こちらもですね、お近くの方もそうでない方もぜひとも、足を運んでいただきたいなというふうに思っております。さて、でですね、最後の告知、これがね、結構大きな、僕にとっては結構大きな出来事なんですけれども、まずはこれどうしようかな。ポッドキャストっていうのは、僕もいろんなところでもうこれいろんな形で書いてるので、もうお読みになった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ポッドキャストっていうのはですね、この番組いいなと思ってポッドキャスト登録をして聞き始めるという時にね、iTunes に登録するわけですよね。で、登録すると最初の段階でダウンロードできる、音声ファイルの数っていうのがその番組によって限られてるんですよ。例えばそのシーサーブログを使っているこのフレディオの場合には、最新の20番組だったか10番組だったか15番組だったか忘れましたけど、とにかくそのくらいの数の、音声ファイルしかダウンロードすることはできないんですね。で、それ以前の音声を聞きたいと思った場合には、もうそれはポッドキャストとして聞くことはできないんです、実は。で、それがそのポッドキャストのすごくネックになっていて、これを何とかしたいと、気に入った番組はもう最初の時点から遡って全部その時系列で聞いていきたいんだという、そういうふうにできるようになるべきだと思っていたんですが、結構ね、これが大変な作業で どうやったらいいのかちょっとわからなくてですね、重い腰を上げられないでいたんですけれども、まあそこに颯爽と登場したのがですね、白馬に乗って現れた松永 B 隊員という、頼りになるハッカーでございましてですね、この方が僕に任したまえと言ってですね、全自動でパパパパーっとそのポッドキャスト用の全ファイルダウンロード用のですね、フィード RSS を自動的にこう生成するプログラムをちゃっちゃかちゃっちゃっちゃっとこう書いてくれたわけですね。でそれによってなんとこのフレディオのバージョン1の頃ですよ、今お聞きいただいているこの番組はフレディオバージョン2ですけれども、そのバージョン1の、頃の番組を全番組ダウンロード一括ダウンロードですねできるフィードを実は先日公開いたしました。でそのフィードはどこに行けばあるのかというと、フレディオバージョン1のサイトに行っていただきますとですね、サイドバーの一番上のあたりにバナーが2個ポンポンとこう並んでます。でなんでそのバナーが2個かっていうとですね、実はそのフレディオは音楽番組とトーク番組、まあ大きくね大雑把に分けるとこの2つに分かれるんですけれども、音楽番組とトーク番組を分けて、それぞれお好きな方をダウンロードできるようにしたんです。もちろん、両方とも聞きたいっていう方は、両方ダウンロードしていただければ、もう、これ以上、嬉しいことはないんですけれども、ポッドセーフシャッフルという音楽番組だけをダウンロードしたいんだと。結構、ポッドセーフシャッフルが好きだっていう人は結構、僕の周りでも、何人かいらっしゃるので、だったらその音楽だけダウンロードしたいっていう方のご希望にも応えた方がいいかなっていうことでね、まあ、一応Facebook の、フレディオコミュニティページの中でもちょっとしたアンケートをしまして、フィードを2つに分けたいと思うんだけどどう思いますかって言ったら、ああ大賛成ですっていうふうに何人かの方に言っていただいたんで、じゃあ2つに分けてということでね、分けてダウンロードできるようにしました。どういう手続きを踏めばそれができるのかというとですね、簡単ですよ。フレディオバージョン1のサイトに行っていただいてですね、サイドバーの一番上の方にある、まあ、その2つ、両方ともでもいいですし、片方気に入った方だけでもいいですけれども、クリックいっぱいじゃない。クリックいっぱいしちゃダメです。クリック一発です。クリック一発するだけで、iTunes に自動的に、ポッドキャスト登録されるようになってますんで、バナーをクリックポンとしていただければ、捨ててしていただければ、あとはiTunes の方にパーンと登録されて、まず最初に一つのエントリーが自動的にダウンロードされますと。でその一つ以外のそれよりも過去に配信されたもの全部ダウンロードしたいっていう場合は、全部ダウンロードみたいな風に書いてあるボタンを押せばもう延々とダウンロードが始まります。はい。でここで気をつけいただかなければならないのがデータのサイズですね。サイズ結構多いです。多いというかでっかいです。確かね、今ここにちょっとこう正確な数字がないところがちょっと痛いんですけれども、トーク番組の方のフレディオバージョン1は全部足すとね 1.3GB ぐらいあったと思います。で音楽番組のポッドセーフシャッフルの方は全部ダウンロードすると600MB弱かな、500何メガぐらいでしたね。まあなんだかんだ言って2つ合わせると 1.8GB とか 1.9GB とかいっちゃいますね。 2GB弱ですよ。そのくらいね、ファイルのサイズがありますんで、ハードディスクに余裕のない方はやめといた方がいいかもしれないですね。あとはそのダウンロードするのにも、まあ回線のスピードとかなんだかんだで、いろいろとこうダウンロードに要する時間というのは個人差があるでしょうけれども、まあなんだかんだ言って何十分かかかると思うので、時間に余裕がある時にやっていただかないとダメだなというようなこともありましてですね、まあそんなことでそういう告知です。でフレディオンの告知としてはここまでなんですけれども、もう一つ、まあこれを聞いてくださってる方はまあ知ってくださってるかな、ご存知の方が多いとは思うんですけど、僕が以前 管理人をやっていた昭和荘という、ポッドキャスターだらけの木造アパートっていうねサブタイトルがついてましたけど、昭和荘というポッドキャスト番組というか、そういうアパートですけどね、そちらの方も音声ファイルを一括ダウンロードできるようになりました。なってます。でこちらはどこへ行けばそれが あるのかというと、昭和荘のサイトですね。あの昭和荘の URL も貼っときますんで、もし分かんなかったら、フレディオから飛んでいただいてもいいし、まあとりあえずあのポッドキャスト昭和荘とかっていうキーワードで検索していただければ、まあ上の方にパンと出てくると思いますんで、そっちの方が早いかなと思うんですけどね。あの昭和荘のサイトのサイドバーの下の方ですね、一番下かな、一番下にその昭和荘ほぼ完全版っていう、バナーがありますんで、こちらもクリック一発で、登録できます。で登録したらもう、全部ダウンロードっていう風に選んでポンと押していただくと、もう延々とダウンロードが始まるという寸法でございます。昭和荘の方はサイズがですね、ファイルの合計サイズが 1.2GB ぐらいでしたかね、 1.2GB ぐらいだったので、まあこちらもね、まあまあギガになっちゃうとね結構大変かとは思いますけれども、まああのフレディオはまあともかくですね、僕としてはまあ昭和荘を一括ダウンロードできるようになったことがこれ大きいかなというふうに思うんですね。でなんでかっていうと、そのフレディオの方は別にどこから聞き始めていただいてもそんなに変わり映えはしないんですけども、昭和荘の方はできればその一番最初から時系列に沿ってですね、一番古いのからこう順に聞いていっていただかないと、こうストーリーが見えてこないっていう部分があるんですね。だからできる限りこう続けて次から次へとこう聞いていただけるような環境が欲しかったんですけどもね、なかなかその一括ダウンロードする方法が見つからずに、もうどれだけになりますか、昭和荘は閉鎖してから何年だろう、ちょっと見てみよう。昭和荘閉鎖からね、もう1400日近く経ってますね。2008年の3月いっぱいで閉鎖になりましたからね、2008年というのも4年前ですね。4年になりますかも。まあそんなことでございまして、昭和荘の方をまあぜひともね僕としては一押ししますね。あとはそのそうだ、昭和荘の方がですね、さっきもちらっと言いましたけど、バナーにね、そのほぼ完全版って書いてあります。でね、なんでほぼ完全版なのかっていうとですね、実はその当時配信されたそのまんまの全ファイルをダウンロードして聞いていただくということが実はできないんですね。住人になってくださっている方の中で3組の方が、その方のご希望でファイルを消していただけないかということをね、後になって申し出があったもんですから、その3組の方に限ってはちょっとこうもう音声がねネット上に上がってないんですよ。なのでまあほぼ完全版と一部歯抜けになってますけどねみたいないう形、まあその辺がちょっとまあちょっと悔やまれるというかね、残念なところではあるんですが、まあ致し方ないでしょうと。もしその削除前のデータをお持ちの方がいらっしゃったらお宝ですよと。あなたがお持ちのそのデータもうネット上にはありませんからねっていうね、いうことですよ。でどうしてもその音声を手に入れたいっていう方はね、持ってる人を探して分けていただけませんかみたいな、昔のテープダビングさせてもらえませんかみたいなね、そういう横のつながりとかができたら、これはまたそれはそれで面白いかなというようなこともありつつという感じですね。まあそういうことでございまして、今回のルスフレディは本当に盛りだくさんで、自分でも何をどう告知したのかもう忘れかけちゃってるような感じですけれども、まあ、とりあえず今年、2012年一発目のルスフレディ 鶴丸さんと黒猫さんで幕が開きましたですね。まあ昨年は、後半の半年は、一本も留守電がなかったということでね、まあ、これも結構ね波があるんですよね。いっぱい来るときはいっぱいダダダッと来るんですけどね、来なくなるとパタッと本当に綺麗にパタッとなくなるっていうこの何とも言えないこの緩急ね、あの緊張と緩和これたまらないですね。今年もぜひともね、よろしくお願いします。今まで留守電ちょっとどうしようかなってこうためらっていた方もね、勇気を出して送ってみるといいかもしれませんよ別になんかこう送ったからっていいことが起こるわけじゃないですけども、青春の1ページに刻んでみませんかみたいなねフレーズが古いなこれね。まあそんなわけで来月2月の18日土曜日には名古屋で PCBC07 がありますということと、あとは来月2月の20日から3月10日まで僕大阪でグラフィックデザインの作品を展示しますんで、ハメッシュというカフェでやりますんで、こちらももし、その期間に大阪にお出かけになる方がいらっしゃったら、ちょろっと足をこう運んでいただいてちらっと見ていただけたら嬉しいなということと、あとはフレディオバージョン1の時の番組、それから昭和層の番組、これをこのもうすでに配信を終えてしまったこの2つの番組を、一括ダウンロードできるようになりましたよという告知ね、それだけですねはい、それだけをお送りしました長い、長時間にわたってお付き合い、いただきましてどうもありがとうございました。今年も何卒よろしくお願いいたします。あ、そうだ、ここで締めちゃダメなんだ。最後に久しぶりだから忘れかけてましたけど、留守電の宛先というかその送り先をお伝えしなければいけません。こちらの留守電に送っていただくためには、スカイプをお使いの方はこちらの留守電専用スカイプ ID までコールしてください。 FREDIOOO フレディオーオー、黒猫さんはさっきフレディオーオーオーオーオーオーとかって言ってましたけどね、 O は3つです、はい、フレディオのサイトのサイドバーにコールミーっていうバナーがありますんで、こっちに一旦来ていただいてバナークリックするっていう手もありますよ、はい。で普通のお電話とか携帯電話とかスマートフォンとかそんなようなものをお使いの方は、留守電専用電話番号に電話してくださってもつながりますよ。電話番号は 050-5539-8623 050-5539-HELLO23 まで、じゃんじゃんバリバリよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。